山川ことみと
岡崎瑞希と
石本のりこの
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、
はい、待ってました。
はい、今日は忘れない。
何を数えてたんですか。
そう、何を。
いやいやいやいやいやいや、
空を見て
どこか見てました。
どこかから空が来た
んで、時計もね、一応確認しつつね、
確認してました。名前言いながら確認してました。
そうそうそう、あとしまった、何も考えずに始まったぞみたいな感じ。
ああ、はい。
ちょっとね、熱くなりすぎちゃった、頭ボケボケですよ。
ああ、
そんな
今に
ああ言った。
でも私もすごい電車の乗り間違いします。
え、それ暑さのせい。いやいやいや、結構
暑くて頭ちょっとボケボケしてて電車乗り間違いますよね。
乗り間違えちゃうね。
いやいやいや、おかしいでしょ。降りる
改札とか間違えちゃったよね。
いや、冬も間違えてるから。
改札間違えない
けど今日ね、今日先生改札間違えてね、すごい遅れてきたんだよ。
今日私ここの前通り過ぎて。
通り過ぎちゃうよね。
あれ下しまし、
そうそうそう、
下にあるお店がね、
下にあるお店が
シャッター降りてる
ね。シャッター降りてたから知らないです。わーって、あれ。
私今日市場に着いたんだけど、うん、なんか先生から通り過ぎちゃいましたっていうメールが来て、うん、あー、きっと下が閉まってるからだろうなって思ってたの。で、上がってガーンって入った瞬間、下が閉まってるからさ、予想通りって思ったの。
すごい、ね、それはもう下閉まってますよ
ってか、私は送っとかなきゃいけなかった、
ね、下閉まってますよ
ってか、そう、歩いてる時に認識するものっていうのがやっぱり自分ってもう感覚じゃなくてものなんだなっていうのすごく分かった。
なんだか女性能なんでしょ、多分き
っと。歩幅で時間でそろそろだなとかじゃなくて、
この時間でそろそろだなとか思わない。
いや、でも、
いや、でもやっぱり建物とかですよ、うん、動かないね。
あ、まあ、いつもじゃあ何を目印にしてたんだろうって思うと、だいたいやっぱり物、
うん、
なんだな。
建物が多いから。
それがこう閉まってたりとか、階層で、例えばあのこの頃多いんだけど、工事中とかで布貼られちゃうと、その四角のものがなくなっちゃってるから、うんうん、びっくりするぐらい自分が迷っちゃうっていうね、う
ん、見た目が変わるんだよね。
ねー、分かる分かる。もう迷子になります。そしてこんな暑い日に限って迷子になっちゃうから、もう頭の中ドロドロです。あ、
しょうがない、暑いから
。2人は似てますよね。
どういうこと。
そういう、
え、
そんな本気で拒否る。そこまで拒否る。
拒否ずに驚いた
の。あ、驚いたの。
超マイペースだから。自分で言うのもなんだけど。
何にそんなに驚くのさ。
そんな似てないよと思って。
あ、分かった分かった、あの方向音痴なところでは似てるよね。
それは否めないけど。でも、うん、まあいいや。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、B 型特有のね。
俺は B 型になろうとして
る。B 型じゃないからね。
血はね。
こっちゃん B 型なれないからね。
血はね。血はちょっと無理ですけど。
やばい、また伸びちゃったんじゃないの。
いや、さ
っ
き先生、ね、
時間見てくれてたんじゃないの。
そうだよね。はい、あの、いい感じになって、
本当したので、そろそろ行った方がいいんじゃない。
はい、テーマも今日は普通ともいっぱいもらってますからね。
はい、
サクサク紹介できるはず。
うん、
はい、ということで、
はい、
まあ前回にね、私たちがね、少ないよ、うん、少ないよってそんなに言い過ぎたつもりはないんだけど。
言ってたね。言ってたと思います。
なんかね、そしたら来たわ来たわ、かなり久しぶりの方とかね、
結構いろいろ
やっと来たねみたいな感じの人とかねいるんでね。
少ない少ない言っといて全然読めてないからね。
読みきれなかった。
あれ、読まないくせに少ないとか言うんだよ。
どういうことだよ。
読んだら全部紹介するよって話
ですよ。本当だよね。ということで、テーマからいこうと思うんですが、
はい、
あれ、アキラくんがくれたテーマだったんだよね。
はい、
確か、脳内ヘビーローテーション、
はい。
頭の中でくるくるくるくる回る音楽ってありますか。はい、まあ、音楽だけじゃなくて言葉だったりとか、なんかあったらくるくるくるくる、こう、ローテーションしてるかなっていうようなテーマでお願いしますと言って、まずじゃあ、本人から、
はい、
来たので、それをご紹介したいと思いますね。
はい、
奈良寺テーマ宛て、岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、奈良寺は、今月の、まあ、今回のテーマ、脳内ヘビーローテーション。僕の頭の中に流れているのは、アメリカのプロレスラーの CM ピンクでいいのかな？CM パンク。
はい、みんな、ハテナ、ハテナ、ハテナって頭が。ハテナって
思っちゃった。なんか、ずっとピンク色のイメージだったのね。
違ったね、
はい。はい。CM パンクの入場のテーマ曲です。激しいロックな曲です。皆さんはプロレスに興味がないと思いますので、うん、ピンとこないと思いますが、格闘技の世界では、うん。選手が入場するときテーマ曲が流れます。これは知ってる、
うんうん、知ってる知ってる。
例えばアントニオ猪木の入場テーマ、猪木ボンバイエ。これも音、うん、なんとなくイメージつく、うんうん。元ボクシング世界チャンピオンの内藤大輔選手の入場テーマが、うん、ロマンティックが止まらない。
CCB
だったらしい。
そうなんだ。
このあたりが割と有名なのですが、ご存知ないでしょうか。知らない。
知らなかった。
猪木ボンバイエは知ってるけど。で、ちなみに CM パンクという選手ですが、団体最高のタイトル王座を取り、防衛記録を塗り替える活躍の一方、誰かで構わず敬意を求めるなど暴走。ということだろうね。
うん、まあ、すごい人だった
っていうことね。で、しかし今年初めに王座奪還すると、世界最高の舞台で無敗記録を持つレスラーに、完敗し、燃え尽き症候群になってしまったのか、それ以降姿を見せてません。
あ、そうなんだ。いなくなっちゃったの？
みたいですね。イケメン好きな皆さんにおすすめなのは、ファンダンゴの入場曲です。ラテンのリズムに乗り、華麗に踊り、強いファンダンゴは未来のスターレスラーです。ファンダンゴという選手なんですね。
あ、なるほどね。
ファンダンゴという曲じゃないのね。
は
い
は
い、
うん、ファンダンゴがイケメンってことなの？
ってことなのね。
じゃないですか？
ごめんね、誰も。
結果わからなかった。
そう。このテーマ曲のね、脳内ヘビーローテーション、知らないと話がいまいちわからないかもしれないという穴を見つけてしまいましたが。
早速一発目で、
うん。ありがとうございます。ということですよ、脳内ヘビーローテーション。
はい。
行きますか、次々。
どうぞ。
はい。
そう。
あ、
どうぞ。
なるほど。こちゃんは、今日はメールは読まない系？
読むよ、読むよ。読んで、読んで。気にしないで読んで。
なかなかこう手を伸ばさないかったから。
お分かりの通りちょっと声がね。
そうね。死んでますよね。
なかなかないね。私がしょっちゅう声枯らしたりとか変わってるけど。あ、本当
に。
うん、
まあ明日になれば治りますけどね。
まあお仕事の
方がいろいろあるからね。
はい。
岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、スタッフの皆さん、ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは、
ナルラジは、誰一人言うのか、
大丈夫
だ、誰も言わない、ナルラジは、
まだ2枚目。
すいません。
もう大変暑いの。
そう、はい、大丈夫かな、はい、なんか久しぶりな気がしますが、時間が惜しいので早速本題に。
はい。
私の脳内ヘビーローテーション曲は2曲あります。ごえごえ改めポ
ッポ。おー、久しぶりだよね。懐かしいまで言う。出たよー。毒舌こっちゃ
ん。あれ、あれだ
ね。もう数ヶ月いないとこの扱いが
ない。出席取らなくてもいない人はわかるって言われてた人の一人。
そう、そうだね。
久しぶりですね。
はい。
まず一曲目は、アニメ放送されていたラブライブに登場する、これなんて読むの？
なんだろうね。
なんだろうね。
なんとかずの、なんとかずだよね、これ。なんて言ったらいいの？わかんない。なんとかずの、スノーハレーションです。
はい。
iOS アプリで音楽ゲームが登場し、音楽ゲームが好きな私は何の知識もないままダウンロードしてプレイしたのですが、面白い。しかも歌がいい。先ほど挙げたスノーハレーションで一気に好きになり、気がつけば翌日にはベストアルバムを手にしていました。アニメをチェックしておくべきだったと後悔してるのはここだけの話です。もう一曲は現在放送中の進撃の巨人オープニングテーマ、グレンの弓矢です、
は
い。普通はアニメ放送開始して遅くとも翌月には CD が発売されていると思いますが、うん、なんとこの曲、7月10日とアニメ開始から3ヶ月も先なんですよ。
終わっちゃうよ、
終わっちゃうよ、終わっちゃった？終わっちゃう？え、これどれぐらいやってんだろう？
は、今年の春からだったらまだやってる。
うん。7月10日だからまだ先だからね、全然。
あ、そうかそうか、うん。重要なネタブレもあるのでしょうか。2番の歌詞が気になってしょうがないんです。
あ、なるほど。
あ、そうだね。買わないとわかんない、2番とか。
なるほど、なるほど。
へぇ、 うん、あきらくんナイステーマって声褒めてます。
あきらくん褒められてます。
これ何図なんだろう。
あとでちょっと調べようか。
この iOS アプリって何？
また来たよ。
わかんない。
あえて振らなかったんだけど。
そうなの。まさか振らなかったの。そういうことだ。あ、そうなの。どんどん次あもう今日読めるねメールが。
読めるよ。
そういうことなの。何も触れないのね。内容
について。なんだわかんなかった。そうなの。でもね、その進撃の巨人。まあね、すっごいツイッター上とかで作家さんとかも盛り上がってます
よ。いや、ラブラブも盛り上がってましたよ。
あ、そうだったかもしれない。深夜のアニメですよね。
そうそうそうそう。ラブラブ見ました。進撃も見ました。
あ、で、曲の名前、タイトルはじゃあ、
スノーハレーション？
うん、読み方。
ああ、なんとかのスノーハレーションでしょ？なんとか、なんとか、ラブライブに登場するなんとかのだから、なんで戻ったの？
見たって言うから、
見たけど、わかんないから。
わかったらさっき言ってたよ。
そうだよね。
わかんない、これは。
ラブライブっていうのがあれなの？アイドル的なのが出てくるやつなの？
アイドルになる
子たちの名前かね？
なのかな？
ああ、なるほどね。
かなと思ったんだけど。
はい。
はい。
あとでね。
次行きますね。はい、ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
前回うっかり収録日を失念していた3回目からの配報です。
ありがとうございます。こっちは大丈夫、声出ない、
こっちは出席取らなくてもいない人はわかるよって発言にはドキドキでした。
ここにも、
ここにも。
今回のお題、脳内ヘビーローテーションですが、うん、私の場合は桃色クローバー Z です。
すごいよね。
二十歳の頃に X ジャパンに目覚め、それ以来 X 一筋だった私が、なぜこの年齢になって、しかも自分の子供でもおかしくない10代のアイドルにハマってしまったのか我ながら理解できません。
それでもモイロクローバーなんですよ。
先日もユーストリームで配信された24時間いただきますTV を仕事中も含めニヤニヤしながら見てしまい、いつ行けるかもしれないライブのためにネット動画でコールの練習をしたり、メイ、カッコ中3にも、キモいって言われる種目。この先の人生に差し障りが出るかもしれないと本気で悩みましたが、モノノフ、カッコももクロのファンですね、の誰かが言ったそうです。魂が彼女たちを応援しろと囁くのだと。
すごい、すごい。
自分の魂の囁きには逆らえません。うん、これからはモノノフの一人として残りの人生を送っていきたいと思います。
うん。
へぇー。
いいじゃないですか、別にね。
すごいよね。芸人さんもはじめとして。
あ、でも男女構わずですもんね。女性でも。
うん。面白いよね。
面白いよね。
うん、
私も見たことありますよ、ライブ。
私ほんと初期の頃だったので、うん、こんなに一気に来るとは思いませんでしたね。
初期、ちょっと、初期かな。
面白い子いるよって言って。
いや、でもすごかった。半端なくなんか、
う
ん、
あっという間っていうか、ももクロどっちかとじわじわじわって感じですよね。
地道な方じゃないですか、ドンっていったとかよりは。
ライブがね、すごい、ね。
ライブすごかった。
へぇー。
いやー、若いわねーって見て。
そこ？すごいの、いいがそこ。
ずっとずっと、あのまま、歌も歌うじゃないですか。口パクとかじゃなくね。自分たちで歌ってるし、激しいダンスしてるけど、それを何曲も、間休まずやるから、
5、6曲続けてやったんだよね。
そう、すごかった。
あ、ってことはそれは、藤本ちゃんも一緒にいたんですね。
あ、いないな、私はいない。
いないと思う。私だけだと思いますが。
へ
ぇー。いましたよ。だいぶ前ですけどね。
愛の手とか分かるとまた楽しめるんだろうね。
あ、なんか一緒になる、なんか一体感みたいなのが楽しいみたいな感じは。
ねえ。この間、AKB の、愛の手っていうの、あれなんていうの、
なんかね。
なんか掛け声みたいなやつ
なんだっけ、
あるんだけど。
なんか、言い方あった
ね。
なんだっけ、犬みたいなやつ、なんだっけ。
話をするんだけど、それの単純な言葉が全部言えてない。
なんだかわかんない。
で、ガイドのお姉さんが出てきてね、コールの
仕方みたいな
の
を教えてくれる。
なんだっけ、
犬みたいなのなかった？
違う。
バンバン。
タコみたいな
やつ。そうそう、
タマーみたいな
やつ。そうそうそう。なんかあんの、なんかなんだっけ？
の、英語バージョンと、アイヌ語バージョンと、
そうそう、
なんだっけ？なんか、 やってるのをやってたんですけど、うん、すごい面白かった。
実際のライブの映像を見ると、ファンの人たちが本当にそれを言ってて、
すごいね。
もうなんか AKB よりもファンの声を聞くのに夢中になっちゃって。
言ってる。
言ってここで言ってるみたいな
の。アイヌゴール。
すごい面白かった。
面白かった。
ね。
ああでもやっぱりライブっていう
の、まあ、そういうのがあるから ね。
行った時の、
ね、またその面白いんですよね。
一体感みたいなのとかが楽しいんでしょうね。
AKB 行きたいなって思ったもんあれ見た時。
ちょっと ね。
思ったね。ちょっと楽しそうだなと思って。
でもまあそう簡単にね。
ね行けるもんじゃないじゃん。チケット取れないじゃん。
もののけじゃないや。
もののけ。もののけ。なんでさっき言った言葉で。
ももクロ。今日ね相当リスナーから突っ込まれてる。私たち大丈夫か今日みたいな感じで
暑いからね
あれだよあれみたいな
ここはもう暑くないよ室内クーラー効いてるからね
いやいやいやいやいやいやねあの言葉のど忘れはご注意って感じですねはい行きたいと思います、はい、藤原さんですねありがとうございますお題の脳内ヘビーローテーション曲ローテーション曲ですが、
はい、
私の場合はその日によって異なりますわかるわかるわかる
まあそうだよ ね、
きっとね、
うんうん、ただこれではつまらないので最近ヘビロテになった曲や良くなる曲良くなるっていうのは頭の中でなる曲をあげます、うん
はい、
1悲しみよこんにちは
え
元は斉藤由貴さんの曲ですが、うん、いろんな方がカバーされていて私の手元にも3パターンほどあります、
そんなに、
知らなかった BGM 風にアレンジされたものもあって思い入れが深い曲ですもう歌は私はカラオケでよく歌うんで分かってますが斉藤由貴さんでしか知らなかった、
うん、私も
そして第2制服これは松田聖子さんの曲です。
う
ん、あれ藤原さんもしかして私と同世代、みたいな制服ってその時代のに流行った曲で松田聖子さんの。最近いろんな声優さんが昔の歌謡曲などをカバーされた CD を購入したのですが、その中でも一番印象に残っている曲です。どっちも私が若かった頃で。
そのあの、斉藤由貴さんの曲はうちのお姉ちゃんがレコードで持ってた。
レコード
レコードだ、レコード。
あれアニメの主題歌です
か、ね、あの、あれです、あれです。
あれ
メゾン一国。
そうそうそうそうそう。
そうなの
あれ違った。
いや、メゾン一国で合ってます。ね、メゾン一国で合ってますよ。
キラキラってやつでしょ
そうそう、あの、全部歌えないけどね。
そうそう歌えないから。
いい、いいっていうやつね。
それ。
いい、あんまそれ以上言えないけれども。はい。で、それと、ガサツで乱暴な幼馴染の女の子がカラオケでは、聖子ちゃん歌ってたなーなんていう思い出も一緒に思い出されて懐かしい気持ちになります。これ制服の方ですね。
あ
で、3番目が、You are my only sunshine,
shining star.
サンシャインって。
シャイニングさん。中山美穂さんの曲です。これもだって、あれやっぱり藤原さん、私と同じ、
うん、
中山美穂さんの曲です。昔からこの曲大好きで、
うん、
綺麗な旋律と少しハスキーな中山美穂さんの歌い方がベストマッチしていて、すごくいい雰囲気になるんですよね。
うんうん、
で、ところでここまで3曲書いてきましたが、皆さん若干違和感を感じなかったでしょうか、うん、私は J-POP 聴いていると変に思われているらしくて、私が、え病気になろうが車で事故ろうが心配してくれなかった。前の彼女が J-POP を聴いていると、どうしたの大丈夫熱はないって真顔で心配してくれたり。
なんで
ね高明さんの、これはあの、友達、友人には高明さんの車で J-POP 聴いてるとなんか違和感あると言われたりします。あ、どうやらアニソン声優ソングばっかり聴いている人だと思われてるみたいなんですよね。っていうことなんですね。うん、で、アニソンも時と場合でヘビロテになることが多いのですが、
うん、
それより多いのが、実はラジオ番組のテーマ曲だったりします。
うん、
その中でも一番非常によく脳内再生されている曲をあげたいと思います。
うん、
ベストオブユニバース
だよね。
だよね。
長い、長い道のりでした。
最終的にここに。
これはよく割愛するところ
。危ない危ない危ない危ない危ない危ない。そこだけで
もしょ。むしろここを言わなきゃいけなかった。もうちょっと長いから割愛するねって言おうと思ったら、今めくってびっくりした。あ、言わなきゃと思って。言わずとしてた山川琴美さんの曲で、
うん、
この番組のテーマ曲でもありますね。
うん、
いや、なるラジも結構聞き直したりするので、もう100回は聞いたんじゃないでしょうか。
きっとこれですからね。
やはり、
ないこと
この曲は、 配信に、記憶に深く刻まれているみたいです。うん、痛快なテンポでこっちゃんの関連の曲の中でも私自身一番気に入っていますしね、うん、っていうことです。
ありがとうございます。
こんな感じでいかがでしょうか、それでは、ということですね。
結構なんか、あれですね、古い曲が多いですね。
多い？今まで古い曲そんな出た？
違う。
藤原さんの
脳内でこう、そう変換されるの。
私も多分その、知ってる曲ありますけど、うん、あんまり古いとさ、うん、あんまりヘビロテしなくないですか？
いや、あのね、よくわかるのが、うん、一番こう、例えばサビの部分とかが、くるくる回ってくると、うんうん、この歌元は一番最初の出だしなんだって、とかっていうので、うん、もう一回再生しようとすると、うん、そこしか出なくて、くるくる回ったりすることとかはよくあります。だからずーっと、脳内ヘビーローテーションって基本的に、一小節ぐらい、いいじゃないです。ずっとくるくる回ってんのって。
あ、ね、サビだけ。
でしょ、
サビだけ。大体サビだけ。
サビのみとか。
で、うん、ふってした時に、あれ、この曲のそのだから一番最初からとか、二番目の曲のあのところの歌詞は何だっけって思い出すと、もう、くるくる一生懸命思い出そうとするんだけど、結局、サビのところしか出てこなくて、うん、うわーってなることがすごく多いんですけど。
なんか私結構、新しめの、さっき聞いたとか。
そう、CM で今流れてたのがもうずっと、今この曲になっちゃった、みたいな。
はいはいはい。
だから古い曲が、うん、蘇ってきて、ローテーションすることがあんまりない。
あ、そう
か。久しぶりにその曲を何かの表紙で誰かがカラオケで歌ったとか、テレビでちょっと流れたとかってなって聞いたら、あの頃って思い出したりする。そう、当時の
曲とともに思い出って蘇るよね。
そう、当時の、その時代を思い出して、そのところを何してたかとか、
確かに、
そういうの思い出すけど。
曲ってタイムスリップする、頭の中がタイムスリップするのの、本当に時をかける少女じゃないけれども、吸ってこうね、戻りますよね。
思い出す。
あ、確かにそうかもしれない。
思い出って大体曲があるよね。
ああ、でもあるかもしれない。
思い出すときって。
私は映画とかが多いんですけど、映画の、挿入歌じゃなくて、曲。みたいなのは結構ありますけど、ちなみにじゃあ、こっちゃん、ヘビーローテーションする曲って
今。私だからその、聞くたびに変わるから。うん、あ、でも、
今、Now は。
Now? うん。Now 何にもないな。最近全然ね、移動中に曲を聴かなくなっちゃったので。
へぇ、
だから誰かが、3日前とかに誰かと一緒にカラオケに行って、誰かが最後に歌った曲とかは、
最後に歌った曲は頭に残るね。
だいたい3日ぐらいは回ってますね。
3日も？
確かに3日ぐらいは。聞かない、新たに。
あ、上塗りしないと。
上書きしないから。
なるほど。
一曲丸々をね、上書きはしない。テレビで流れてくるとか、オープニングで流れてくるとか、そういうのはあるけど、なんか、カラオケ行ったみたいに、全部を聞くとか、そういうのがないから、結構長いこと残ってた。
確かにそうかもしれないね。
だからね、今ね、この間カラオケに。
何になってんの？
何？誰が最後何を歌ったんだ？
最後じゃなかったと思うけど、歌ってた、戦隊の歌が。戦隊の歌が。
え、歌ってないのに？え、歌った？
歌ってた。
あ、歌ってたの聞いたってことか。
歌人が歌ってた、Now の、まあ、恐竜じゃの、オープニングテーマ
って
、エンディングテーマかな、エンディングテーマかな、踊る方ね、が、流れてる。ガクガクやってる
よ。やばい。
サンバ。
サンバとかね、なんか曲の感じがこうあるの、すごく入りやすい曲と、入りにくい曲ってありますよね。
でも覚えやすいフレーズは回る。
CM が回りやすい。
私言えないけど、キャリーパミュちゃんの曲はすっごい脳内ホビーローテーションになりやすい。もう、一回こう何にもしなくて無意識に聞いてて、ふっと気がついたらくるくる回ってる。
新譜出しますみたいなのとか、PV できましたみたいなのとかをこうテレビでワイドショーとかで見たら、まだ出してなかったのって思うぐらい前から聞いてたイメージはある。
確かに。キャリーパミュ
さん。そう。
確かに。
あ、今出るんだ、みたいな。
意識してるわけじゃなくて、もう、でも、気がついたら。
回っちゃってるんだろう
ね。
みんなは？
あ、ちなみに。
私も、上書きっていうか、
上書き。
なんか、 もう、その時その時でわーって、うん、あ、今あれになっちゃった、あ、今あれになっちゃったって変わっちゃうから。
だから前の曲とかないよね。古い曲とかないよね。
そう、
だ
からさっきそれこそ今言われたから、中山美穂さんの、リシャイニングスターが今、ね、ぐるぐるぐる回ってるけど、その前まではなぜだか、ジョイってずっと頭を回って
た。ジョイ
?CM の。
ジョイの？
あの、ジョイ、あの、洗剤の、あの、ワンフレーズが、ジョイってずっとぐるぐる。
ラストのね、
除菌もできるジョイずっとずっと回ってて、
家出てくる時に見てた
よ。そうそう、
あの、これね、流れてた
らな、家出る時にあのジョイ詰め替えしたんだよね。
なるほど、ね、
そしたらもう頭ずっとジョイになっちゃって。
大変だ。でもそういうのあるよね。岡崎さん、私はね、今ね、アマちゃんってわかります？
朝やってるやつ。
あれのオープニング曲がこびりついてしょうがないの。もうあの曲、歌ではなくて、あのもうリズムなんだけど、朝ドラの中で私今まで他に朝ドラそんなに見てなかったからわかんないんだけど、痛快なテンポで、タンタカタンタカ始まっちゃうから、それが朝、一番最初にこう耳に入ってくる音だから、ずっと回って、出ますね。
毎日やってるしね。
毎日、そう
朝一にね。
朝で、で昼もやってるし、で、あの、BS 見れる人は夕方も夜もやってるらしいんで、あの曲がかかるともう耳の中からあの音楽が痛快な、で、主人公の女の子がこう、ぴょーんって飛び上がってる、もうアニメのオープニングみたいな作りになってて、それがもう映像とともにこう、っていう感じで、ドラマも面白いんだけど、
面白いって噂は聞きました。
めちゃくちゃ。
違う、見逃しちゃったから第1話を。そしたらもう、1週間見逃したら5話見逃すわけ
だ。確かにね。
だいぶ進んじゃったと思って。
いや、全然今からでも、全然今から。
1年あるから。
そう。1年はないのね。
あれ1年ない
し。半年か。そう、半年なんで。
まだ追いつくかな。
全然多分大丈夫。工藤勘九郎さんだ。工藤さんだ。
そう、あれなんで。そう、そう、そう。
で、どんどんこれから古田新太さんとか、あの、薬師丸ひろ子さんとかいろんな人が入ってくるらしいんで、どんどん工藤ワールドになっていく感じで、そこで今松田聖子さんとか、あの昔のキョンキョンがお母さん役なんだけど、お母さんが若かった頃はこういう歌が流行ってましたで、実は今言ってる曲が流れてるの。そうするとあの歌いいねでまたこうつぶやかれたりとかすると、それを YouTube から上げてきたりとか、いろんな人のあれで、その曲が今あのもしかしたら若い世代の人たちにもあの曲全部聴きたいとかっていう感じとかで、で、またあの昔の歌ってその、いい意味で単純じゃないですか。サビがすごくわかりやすいので、そうすると脳内ローテーション、ヘビーローテーションになりやすいのかなって。
あ、子供の歌とか。
そう、アンパンマン
とかね。
わかりやすい。
サザエさんとかね。なんかすっごいやっぱり、で、多分パミュパミュちゃんの曲もそんな感じで、
繰り返しが多い。
サビがすごくね、なんかすごい単純だけど、インパクトに残る感じなのかなっていう。
なるほどね。
気はしましたね。
回りやすい
わ。歌詞付きの方が回りやすいかなって思うけど、案外曲だけでも回る、ね。
あ、全然リズムで、そのアマちゃんはそんな感じなので、面白いですよ。な感じですね。はい。さあ、どうしましょう。
その今ここ振ったのは終わりって意味でなかったの？
そう、終わりというかね、あの、普通ともいっぱいあるから、ね。
終わりなのかなって思って。
今回把握してないので連れてってください。今回ちょっと一足遅れてきたんで、ね、最初の会議に参加してないので連れてってください。
そうです、そうです。はい、ということでね、はい、ありがとうございます。まあ、要は、ヘビーローテーションの曲っていうのは、ずっと同じものが回る人と、もうその日によってコロコロ変わる人がいるってことなんでしょうね。
あれ、先生どっちなの結果。
結果、だからあの、毎朝聞くから、毎朝同じものが刷り込まれてる。
それは新しいになるの？
それは新しい方ってこと？
もうずっと上書きされてるからね。
また上書き。
朝アマちゃんを見ると、こう、ズグン、ズンって入ってきて、で、ずっと一日終わって、朝目が覚めると、まあそのタイマーかけてるんで、テレビで。そっから入る、本当に目覚めのあの、目覚ましのような役割になっちゃってるから、余計にかもしれないですけど。
なるほど。
そうです。ありがとうございます。まあ、はい、ヘビーローテーションいろいろあるねっていうことで、これ曲がかけれたらきっとね。
まあね、こんだけもらってっけど紹介できないっていう。
大丈夫、
普通は。そうですね。案外早かったね。
いっぱいあるから、ご安心ください。 はい、ということで、はい、テーマもいっぱいありましたが、先ほど私たちがあれなんだあれなんだって言ってたのが、そうそうそう、ね、ミューズ
ラブライブに登場する
ミューズのアイドルグループの名前、うん、
スノーハレーション。
はい、
多分もうみんなは突っ込んでたと思う。
だからそれも読めねえのかよ。普通に読めばいいんだよってみんな言ってたと思う。
そうそうそう。で、AKB の掛け声はミックスっていう。
ミックス
いいぞ。
いるって言ってたけど、タイガーだった。
トラでした。
トラでした、トラ。
動物違いだった。
それも多分だいぶ突っ込まれてた可能性
はあった。
アマはあったね。アマ惜しい。犬とアマ。
犬とアマ。
何文字じゃない。
あやふやで、
トラでしょ？
トラが
いい。タイガーだから
ね。宿題にするところでしたけど、無事に自分たちで解決しましたんで、ありがとうございます。
はい。
ということで、ふつおたもいっぱい来てるからね。
いやいやいや、テーマが案外紹介できなかったので、
ふつおた、ね。もうね、てかね、ふつおたがすごいの、今回。
いっぱい来たね。
いっぱい来てるんで、
どこまで紹介できるかな。
読みましょうか。えっ、ー、とね、じゃあね、これ、まず読んであげないとかわいそうかな。一休さん。
はい。
こっちは岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
2013年5月5日、23時50分。ごろ配信の第55
回。何配信時間書いてあるよ。
配信時間
すごいな。
そうだったんだ。
待ってたの？
ね。誰も止まない、止めない、止まらない。お便り読むペース配分なんてないの。コミケの頃から変わらないで。これはあの、副タイトル
です。副タイトル。
まさかの人間計算機さんのメールで、まさかの藤本さんから、まさかのわさびネタで無茶ぶりをされた一休です。
まさかがいっぱいついてる。
そう。以前から気になっていたのですが、藤本さんは自分と雑学王さんを混合していませんか？
してないよ。わかってるよ。ね、ただ雑学王さん聞けてないでしょ、多分。
忙しすぎてね。
忙しくて。
もうね、お仕事の方がね。なるラジ博士の自分にわさびネタって。
もうなるラジ以外のことは聞くなってこと
です。ちょっと怒ってます。プンプンです。
なるラジのことなら聞いてくれる
ってことだ。それ以外はダメってことだね。
というわけで気を取り直して、わさびについてこれ何？
これ何？
まとめてみました。
奈良時代には薬用として使用され、室町時代には薬味としての利用が確立されていました。
あれ薬用だの？
へぇー。まあ、
え、違うの？傷口にこう塗るってことじゃないの？
え、だって、あの、あれじゃなかったっけ？わさびって、あの、痛み止め。
そう、痛、
ああ、飲むの？
ええ、
どういうこと？
あの、いや、傷口と塗るとか、あとなんだっけ？またわけのわかんないこと言ってたらごめんね。お寿司とかに乗るのも、うん、なんだっけ、物が傷まないようにする。
そっちだよね。
そう。の、
でもそれで。食品の痛みってこと？違うの？
でも薬用だから薬でしょ？
塗るの？傷口に？
え、違うの？飲むの？
飲む方かな？
あ、飲むの？
だから、
飲むって、もうさっきから、向こうからずっと首振られてるんだけど、違うよって。
飲まない。
ピーが。
飲まない。
飲まない。
塗るの？
塗る方なんだ。
違う。
え、超痛くね？
いや、だから痛そうじゃないって、私さっき。
ああ、そうね。痛そう。確かにね。
だって、なんだっけ、うさぎさんが、たぬきさんの時に、わさび塗って、いたっていうので、仕返ししたりしませんでしたっけ？
仕返しした。
あれ、わさび塗ってたよね。
うん。もうこっちゃんが全くわかりませんって顔してるけど。カチカチ山ね、カチカチ山。そうそうそう、カチカチ山知らない？
カチカチ山。
やけどの時とかに。
そう、やけど、背中やけどしたじゃん、タヌキが。
で、塗ってあげるよって言ったの、わさびを塗ったような気が。でも本当は、理にかなってたら、わさびで我慢しろってことだよね。
ね。
ん？あれ？
意地悪で塗ったんじゃないの？
本当塩水を塗るなんか別のやつは、なんか、意地悪だなって思ったけど。
迷い道に入ってた。抜け出せないよ。
教えてもらったのに。
せっかく教えてもらったのに。それは塗るのか飲むのかっていう迷い道に入ってた。
小島さん読んだらそのうちに出てくるかな。
あ、そっかそっか。
江戸時代には、寿司や蕎麦の普及に伴い広く一般的に広まったようです。
薬味としてね。
うん。
はい。
で、わさびには、渓流でいいのかな、
うん、
で、清水でいいのかな、
あ、
で、湧き水か。で、育てる沢わさび、水わさびと、畑で育てる畑わさび、陸わさびがあり、すりおろして薬味に使用するのは沢わさびです。
うん、
また、 口述でいいのかな、する西洋わさびと区別するために本わさびと呼ばれることもあります。はい。はい、なお北海道で醤油漬けにしてのご飯のおかずにするわさびは山わさびと呼ばれる西洋わさび、かっこホースラディッシュです。ほう。で、この西洋わさび、実は本わさびとは別物なのです。
違うの？
言いにくいですが、カニエにおけるカニカマのようなものでしょう。
まさに偽物じゃん。
カニカマだよ。
そんなことないよ。山わさびは本物だよ。
こっちのスイッチ押しちゃった。
カニカマも美味しいですよね。
美味しいよ、カニカマ。
けど、カニじゃないもの。
というわけで、奈良寺博士からの報告でした。泣く子をまたね、怒られちゃったね。
あー、偽物なの。
え、でもそう、わさび、そういえばね、西洋わさびもあるものね。
あるけど。
カニカマって言ったのがよっぽど、こう、ダメだったようで。
カニカマとカニの、あの、クオリティの違いと、本わさびと山わさびのクオリティの違いはそんなに変わ
る。いや、でも味が全然違うもの。多分西洋わさびそんなに辛くない印象なんですけど、私。
いやいやいやいや、山わさび超辛いよ。
もうどっちも食べないからわかんない。
今度お土産に買ってきます。
ぜひぜひぜひ。
よく買ってきてるよね。
あれでもさ、そう買ってくるんだけど、うん、あのでっかいの
ね。瓶でね。
そんなに大きいの。
だから食べきれないんだよね。
ええー、もったいない。
一人じゃね。
まあでも確かに、
私は好きだからいいんだけど。
あとお酒を飲む人には
いい、ああいいかもしれないね。
つまみで。
あれお酒飲む人ってあれそのまま食べるの？あれだけで？
あれだけでいけんじゃない
ですか？あ、だって塩つまんで食べる人も、うん、飲む人もいるでしょ？
だから。へえ、そうなんだ。
お酒飲むのにつまみなんていらねえよっていう通な人もいるらしいんで。
塩舐めながら酒飲む。
そうそうそうそうそうそう。飲めない私にはわからないです。スケットもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やべ、全然読めない漢字いっぱいのやつだ、これ。やば
ひどい。
今だって全然これ、全然。
もう誰だったかっていうのは言わないでおこう。
ですね。はい、こちらは、うん、言った方がいいのかな、書いてるのかな、うん、書いてあるな。うん、はい、お嬢様方、なるらじわ。
なるらじわ。
2回目の投稿の思うツボでございます。
おー、
やっと来た、うん。前回が配信された際は、まだ病院のベッドの上で読まれた気恥ずかしさに悶絶していたのですが、あら。先日無事退院の運びとなり、シャバの空気うめえと自由を満喫する間もなく、溜まった仕事に悲鳴を上げている4月の下旬です。
病院？入院？
入院？大丈夫ですか？
ね。
さて、富山在住の私ですが、仕事の都合でたまに上京することがあります。うん、その時のささやかな楽しみが、アニソン専門のカラオケバーに行くことだったり。
こんなのあんの？
こんなのあんの？え、客もスタッフもアニソン好きが集まっているので、自分が歌っても歌ってる人のを聞いてても盛り上がれるんですね。自分が知らなかった良い歌を出会う、良い歌に出会うこともしばしば。うん、見知らぬ人に歌を聴いてもらうというのは不思議な体験です。うんうん、そしてアニソンでつながる新たな絆、うん。私はこれまで出張の夜には東京の友人と一杯飲んだりしていたのですが、そこに行くようになってからは友情そっちのけでカラオケに行ってしまうようになって思うた。
はあ、
別に男同士で飲むより可愛いスタッフの方がいいに決まってるじゃんなんて思ってないんだからね。
そういうことか。
そっか、バーだしね。
いるよね。こういうお店は関東圏でも結構増えている様子。男性だけでなく女性のお客さんも結構見かけるので、一度覗いてみるのも面白いですよ。
いやー、だってカラオケバーなん、アニソン専門のカラオケバーなんて
初めて。カラオケバーって何ですか？
要は、飲んでて、あの、お客さんが一杯こうね、あの、横からこう、紙が回ってきて、入力すると、うん、今から何々さん歌いますって、昔の、カラオケってあの、カラオケボックスがない前は、カラオケバーみたいな感じで、カラオケありますって書いてあると、うん、あの、こう、人気があって振って入ることが多かった時代があったんです。
どういうこと？バー
そう、普通のバーに、
普通のお店で、
パブってこと？
全然知らない、全然知らない人たちの
前で歌うの。そうそうそうそう。
で、お姉ちゃんが時代があって、
パブだね、パブ。
お姉ちゃんは何、横につくの？
違う。あの、普通に多分あの、ホステスさん的に給仕しているお姉さんたちが、多分の、
あ、お酒を持ってきてくれるだけで別に。
マスターだけじゃなくて、何人かの人たちが多分いるってことの、あれだと思うんですけど、
カラオケバー。
へー。
アニソン専門、アニソンじゃなきゃダメってことですか？
まあそう、そういうことにはなっちゃうかもしれないね。あの普通の歌を歌うんだったら他行けよっていう空気になっちゃうのかもしれないよね。
へえ、面白い。
秋葉的なところにあるのかな。
あっぽい。でも池袋とかにもありそうじゃない？
あ、そうなの？
そうなんだ。へえ、面白い。知らない世界だった。
ありがとうございます。まずあの体大事にしようね。
まず入院って何？
そう、入院って何？
どうした？
どうしたの？
元気になられたんだったらいいんですが、びっくりですよ
ね。ね、
で、何も書いてないんだよ、入院について。そうそう、それなんで入院したとかなんか一切書いてなくて、終わったことになっちゃう。
知ってることになってるけど。うん、まあでも無事退院できてよかったよね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
読める
読めないけど、
うん、
じゃあ。読めないけど。
あれ、これ私がさっき。
これ長い前振りだったよ。
諦めたやつ。
諦められちゃったら、なんか一回手に取られたのにかわいそうじゃん。
なんかね、今日のあの回をきっかけに、うん、皆さんルビを振ってくれるようになりそうな。
でも、ルビは大事、読めないもん
ね。読めないよね、私。
でも私たち最初の頃から言ってたよね。
昔から読めないじゃない。
ルビ振ってって
言ってたっけ
言ってた。
うん、まあ、そう、元から読めないから。
お願いします。なるらじガールズの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡崎さんに急げと言われたので手短に。
何
スーパー副部長さんなんです。
あ、なぜや、なじ、収録間近だよ。
早く遅れって。
そうそうそう。
はい。ゴールデンなんとかになる少し前、唾液を使って野郎二人で仙台に行ってきました。
おー、仙台。
いいね。
これなんて言うんだろうね。青葉城、なんて言うんだろうね。
青葉城市
城市なのこれ。青葉城、なんとか。
なんとか。
仙台市博物館。これは
随宝殿でいいんじゃないのかな、私の水の地を。
で、宝の方だから。で
ん
だもんね、
うん。
伊達政宗を満喫した後、松島へ向かいましたが。
あ、いいね、松島。
うん、暴風雨により断念。向かいはしたんだよ、向かいはね。ただ、断念したんだね。
リスナーらしいな。
でも、厚切りで評判の牛タンを堪能して書いてある。
あ、
これができたらいいよ。
ね、仙台行った意味があるよ。
そうそうそう。これね、これしなきゃもう仙台行った感じになる。
そうだよね。
もう十分楽しんでるよ、満喫
する。ね、
肉目的にはね。
松島行きたいよ、松島は
でも。いや、まあ、迎えなくてもほら、牛タンと、この青葉城なんとかと、
でもさ、
博物館にも行って、なんかこの随宝殿、
うん、
伊達政宗だって見てんだよ。十分じゃね。
いや、でも、私、仙台行ったことありますけど、
うんうん、
まあ、なんなら何度も行ってますけど、
うん、
松島って行ったことない。
私もない。
やっぱりちょっと遠いって言うもんね。
なんなら、この、青葉なんとかと。
いや、これ
青葉城市。
私は誰か行ってない。伊達
政宗見たよ。
え？
あ、伊達政宗
見たよ。
の、なんか見たよ。
おいくつでいらっしゃいますか？
あ、でも、あの、なんか、寺みたいな、城みたいなとこ行ったもん。
伊達政宗って駅に着いたらいない？
駅にもいたけど。
それは、あの、モニュメントというか、あれでしょ？
ヒヒみたいな感じで。
そう、なんか、
で、この随宝殿っていうのも見たことない。
私ね、どこか行ったんだよ、お城みたいなとこ。でも、
それがあるから、青葉城なのかな。
本当意味のないことだよ。何かも分かってないっていうね。
行ったのに
牛タン食べました。
いやね、行ったら絶対牛タン食べる。うまいね。
薄いのよりも厚切りの方がいいですか？
どっちも好き。肉姫は本場の牛タンはうまいですぞ。
うん、
皆さんは本場の牛タン食べたことありますか？それではって書いて
あります。
あります。
あります。うまいです。それとりあえず行ったら食べるでしょ。
そうよね。
とりあえず近場のとこ入るよね。
ね。どこでもいいからとりあえず入る。
どこでもいいから入る。
関西でいうところのたこ焼きをもうどこでもいいからとりあえず食べてみろみたいな感じの流れで牛タンってなんかありそうな気がする。
うん、
向こうで食べる牛タンみんなうまいんだと思ってるから。
思ってる。大阪行ったらどこでもたねお好み焼きはうまいと思ってるから。
けど違いは分かったけど。
この間行ったんすよ、大阪に。
大阪に遊びに行って。
違いが分かった。
違いが分かった。
あの、
どこ
そうで、ね、
ある、あの、お好み焼きの焼き方というか、
ね、焼き方というか、
種というか。
ね、どこ行ったって大阪だからね、うまいっしょと思って食べたら、
うん、
私は昨日食べたお好み焼きの方が好きだったね、つって出てくる羽目に。
そうそうそう。
へ
ぇー。昭和選ぼうみたいな。
あれみたいな。
でも、
あ
れスカツリーのとこにあるんだよね。
あ、そこも美味しかった。
あ、
そこはすごく美味しかった。
あー、都内に、
都内にも
出店されてて、
はいはいはいは
い、
大阪で食べなくっても東京で食べれたぜっていう。
いやー、違うんだよ、そこで食べるのとさ
まあね、本場の場所で食べるのと
本店みたいな話じゃん。本店、
宇都宮に行った時にね、宇都宮の餃子食べたぜと思ったら、うん、あの都内にチェーン店があってしまう、う
ん、あるあるあるある
。本店で食べるとまた違う。
美味しいからチェーン店になっ
ちゃう。そうだよ、そうだよ、そうだよね。うん、はい。まあなんか牛タンも
多分それぞれ、ね、でも牛タン食べてますけど、
そう食べてるね。
東京でもよく行く牛タン屋さん
あるね。仙台の牛タンって歌ってるところよく行くけど、
あるけどね。だから仙台ではそこの牛タン屋に行かなかった。
行かなかった。行かなかったよ。
どっちやねん。どっちやねん。
本店なのに。
本店がいいんだよとか言っといてね。仙台行ったら行かない。
あそこは東京で来るからやめようぜって行かなかったよ。
どっちだよ。出会いがどっちかで。
そうだね。
で松島って何見たかったの？
松島でしょ。
ああ、そう
なんだ。海と、なんかすごい綺麗な景色なのよ、うん、松島の風景って、っていうところがあって、うん、なのよ。で、そこに行こうとしたら多分道々で暴風だから、海の近くだし行くなっていう状態だったんじゃないですか。
なるほどね。大変だな、
うん、ねえ。
でもまあ、十分堪能してるから。
ね、まあ大丈夫ですよ。牛タン食べたならば。
そう、牛タン食べたらもう仙台満喫したことになる。
まあ、そうね、はい。はい、ありがとうございます。じゃあもうどんどん行くよ。誰だ？ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは
ナルラジは
そろそろ iPhone に限界が来たので新しいのが出るのを心待ちにしているビビンブです。はい。さて、先日知人の依頼でアルバイトをしてきました。おさあ、場所は知人が経営するバー。今日はなんかバーが出てきますね。ますね。もちろんバーで働いたこともないですし、お酒を作ったこともありません。はい、じゃあなぜ自分が呼ばれたのか。うん、それは田舎ながら町コンが行わ、開かれ、そのバーが会場となり、大勢客が来店するのでそのヘルプを頼まれたからです。あとはお店の仕組みをよく理解しているからです。
飲みに行ってるってことだ
な。そうだね。不慣れな仕事ではありましたが、接客、ドリンク制作と一通りこなし、うん、4時間にわたるマチコンは無事トラブルもなく終了しました。このような職場体験ができ、職場体験、うん、なんだか人間的にもレベルが一つ上がった気がしました。うん、で、ちなみにお三方はいろいろなお仕事を経験されてきてると思いますが、うん、その中で普段では体験できないこととかあったりしましたか？何かあれば教えてください。それでは、ってことなんですが。
普段では体験できないこと。
でも声優の仕事とか多分漫画もそうですけど、なかなかできないっちゃできないです
ね。でも最近カラオケでアフレコできるんだよ。
そうそうだ
見た。
え、何それ
カラオケで
何それ
アニメのアフレコして
る。どういうこと
できるんだよ。
なんか機種によっては、そうそうそうそう、画面にアニメの映像が流れて下に。
しかも録音してた
よ、ね。そう。録音できるんだって。え、下になんかセリフ出てきて、
カラオケみたく
口パクに合わせてやって、
って
それが録音されて、
を見ることができるんですって。
その後放送っていうか流れて、
流すことができる。
自分がやったやつが流れて。
でも一人で何役もするってこと？
でも2、3人で行けばいいじゃん。みんなでやればいい。
はいはいはいはいはい。もう今カラオケってすごいことになってんのね、
じゃあ。なってますね。はぁー。だから別に、声優の仕事はみんなできるよ。だから。
仕事としてはできない。
でもお金もらえない
から、ね。あ、そうか、お金払わなきゃいけない。そう。
職場体験。
あ、職場体験か。
カラオケで遊ぶとかじゃなくて、その現場に行って、ね、おはようございますから始まって、テストから始まりとか、そういうことではないんで、やっぱり、ちょっと違うっちゃ違うんじゃないですかね。
それこそ、もう、私は絵も描けないし、漫画家の職場体験はできないですけど。
ああ、私も書けないな。
ああ、でもね、今だからパソコンで書くデジタル化とアナログ化、アナログで進めてる方と2パターンあるから、うん、これがまたね、微妙に違う。うん、デジタルなら、どこでもできるんですよ、うん、変な言い方すると。ファミレスに行って、うん、そこで仕事ができちゃうんです。
で
昔は、
さえあれば
そう、ね、昔は、原稿一式抱えると、ものすごく、ふんって認めてくれるところと、ものすごく嫌な顔をされるところがあって、片身が狭かったんですけど、今はタブレット一つでくっつけてできるから、うん、もうなんか今、作業ナウ、インファミレスみたいな感じの人がすごく多くて、職場体験って言っても、そう、だから仕事場じゃなくても、できるようになってて。
ファミレスの方がいいの？
いや、まあ、 多分集中するためとか、そうそうそうそう、うちにいると寝ちゃうしとか、そういうことなのかなとか思うんですけど、でも、まあデジタル化が進んでるんで、すごい、すごいですよ。まあやっぱりちょっと違う。そのうちアニメのもうカラオケボックスで収録できちゃうかもねみたいな、そんな感じですよね。
もう確かに隣の歌が入っちゃったら放送できないけど、
完全防音みたいな。あのでも今スタジオにもなるカラオケボックスってそれこそありません？
あるんだ。
そうなんだ。それぐらい防音がしっかりしてますよっていうのを売りにしているような感じのやつとか、でもうだからあの録音機材が入ってるの、使い方自由でも一応カラオケっていうような、なんかそういうものとか、
ボイスサンプルの、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、で場合によってはスタッフつきますよみたいな感じ。
スタッフついちゃうの？
つきますよ。で、あの機材の回し方がわかりませんみたいなんだと、
そんな本格的な、
そうカラオケボックスっていうか何でしょうねこれみたいな。
スタジオですよ。
いや本当に。
じゃあやっぱり声優できるじゃんねみんなね。職場体験できちゃう。
お金にはなんない。
でも体験でしょ、体験は、ね、職場体験だから。できる、体験はできる。
疑似体験チックな。こんな風にしてるのかなみたいなのはあるかもしれないですね。
まあ、いやー、世の中にはね、いろんな仕事が、ね。
いろんな意味で簡単にできるようになりましたね。昔はやっぱり本当に現場に行かないととか、こういうものを一式揃えてこうしな、スタートしないとっていうのが、パソコン一台持ってたらとりあえずできますよみたいな感じになってますからね。すごいですね。
すごいですね。はい、誰でも、誰でもなれ。
誰でもできる。
いや、でもまあ、それからね、
それがお金になるかはまた別として。体験はできる。
体験はできる。
YouTube とかにね、ニコ動とかに上げちゃってね。
ああ、なるほどね。
そっから
する場も。
変わってきたかもしれないですよね。
すごいな、ネット。
ネットすごいね。
すごいと思います。はい。もうちょっといく？
行きますか。じゃあね。
お。やあ、
やあ、こちら人間計算機さん
からですね。はい、ありがとうございます。
おっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるらじわ、
なるらじわ。
先日石川県の能登半島を小旅行していた時、
みんな旅行行ってる、
すごいね。
ゴールデンウィークだったからだよ。
あ、そうだそうだ。
ふと思い出したので写メを添付します
って言ってね、写メが添付されてないよ。
写メが添付されてない
よ。ないぞ見えないぞ見ての通り、見えないけど。見えないけどね。
見えない。
ちょっと前に流行った幸せの鐘です。見えないけど。
見えないけどね。
全国ちらほらあるはずなんですが、なぜ石川にあるかというと、この鐘がある海岸が、うん。
恋
路海岸でいいんですかね。
今日は読めない
。恋路海岸というからです。別名、ラブロードです。
お
ー。このままなんですが、いろんなことにかけて願掛けというやつですね。
おー。
ないけど。見えないけど。お三方は何かにあやかりたい瞬間ってありますか？
ああ。
心の目で見てね。
そうね。ラブロード。
ラブロード、すごいね。
なんとなく、まあ、こういう、よくね、幸せの鐘っていうのはね。
ね。
大体ね。
石川って行ったことないな。
なーい。通るだけかな。
通らない。
まあ、そうだね。そうだね。
どこ行くとき通るの？
どこ行くとき通るの？
関西の方からこっちに来るときとか。
通る？
いや、あのね、なんかでも、旅行に行ったかなんかで、石川県ってなんかちょっと、能登半島を旅行した記憶が、子供の頃とかね。
よく聞きますけど、行ったことない
です。でも、ラブロードは行ってないです。
へ
え。何かにあやかりたい瞬間ってありますかってことですが。
あやかりたい？
もう何でも、何でもあやかりたいよね。
あれとかあったよね。あの、お金持ちの人に財布買ってもらったら金持ちになる。
あー、なるほどね。まさにあやかりですね。
あやかりたい。
あやかりだね。
あやかりたい。
願掛けというかね、神頼みというかね。
そうね。やれることは全部やりたいよね。
どういうこと？
あやかれることならね。
それでなんとかなっちゃうならね。
まあ、なんないんだけどね。
なかなかね。
どうしたどうした、なんか今日おかしくない？なん
か、じゃあ、次行っちゃう、次行っちゃう。
すごい勢いで読んでるね。みんなもう読むのに夢中ってこと？
そう。
いや、いっぱい来てるから
、おかしいってこと？
そうそうそう。
そうです、そうです。
せっかくいっぱい来てるからね。
私？じゃあ上から行きます。
上からですか。
あれ？岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわ。
なるらじわ。
ねうち武者さんです。
あ、はいはいはい。
皆さんは、グラフィグというものをご存知ですか？
ほう。
アニメやゲームのキャラクターを、横長の直 長方形の顔、台形の体にデフォルメしたもので、いわゆるペーパークラフトというやつなのですが、簡素ながらもなかなかクオリティが高く、ハサミもノリもなしで10分程度あれば、
誰
でも作れるという代物です。先日今までに発売された約300種のグラフィグが勢揃いしたグラフィグ展が大阪で開催されていたので行ってみたところ、自分で好きに色を塗って自分だけのグラフィグが作れる無地のグラフィグを購入したので、早速、トゥハト2シリーズにて、こっちゃんが演じられたミルファちゃんを含めたメイドロボ三姉妹っぽい感じに塗ってみました。
ぽい
感じに塗ってみました。絵心のない自分でも割と満足のいく出来に仕上がったので、皆さんも機会があれば作られてみてはいかがでしょうか。ではでは、どう似てる？
で、これはね、ちゃんとね、添付されてた
の。写真が添付されてきたんだけど。
似てるとかそういう、類なのかな。いや、髪の色は一緒です。
じゃあこういうキャラクターではないんだ。
あ、でもこのこれ多分ね耳のところになんかついてんですけど、私たちロボなので、これはメイドロボだからつけたものだと思いますよ。
あ、なるほど、ロボっぽくしてあるってことね。
ロボっぽくしてある。
3人ともロボなの？
3人ともロボなの。まあ私はないけどね。
え、耳ないの？
耳がある時とない時とあります。
へー。
あ、ほぼない。
あ、ほぼないの？
はい、
あ。軽いダメ出しが寝落ちた。
いやいやいや。でもね、これメイドの服着てるんで、これはこのバージョンでいいと思いますよ。制服着たら私耳ないですけどね。
ああ、なるほど。メイドの格好の時は耳がつくんだ。
で、これちゃんとね、髪の毛がね、長い子は長くてみたいな感じになってるんで、そこはちゃんとしてんじゃないですか？よく見えないけど。
後ろね、後ろあるよね。
そうそうそう、後ろの髪の毛が。
なんかね、ブルーの髪だけ
ないように見える。短いのと。
そうそう。ああ、なるほど。すごい。
結んでるのとかね。そういうのがいろいろあるので。
へえ。面白いね。いろんなことができるんだね。
これ10分程度で作れんだ。
へえ、面白いですね。
ありがとうございます。
工作だね。そう、大人になったら工作ってしないもんね。なんか。しなくない？
そうね。
やっぱ学生の時だけじゃない？
夏休みの
宿題だけなんでしょ？そうそうそう。
やったやった。
紙粘土なんてもう何年触ってないんだ
よ。紙粘土なんて私やったことないよ。
え、そうなの？
紙粘土って何？
紙
なの？
紙粘土学校、小学校の時とかやんなかった？
なんか瓶にべちゃべちゃくっつけてさ。
そう、自分でいろんなものを作るために乾燥させるのね、一週間ぐらいね。
なるほど、で、取ったら、で、コップですみたいなこと？
いやいやいやいやいや、
あの、しっかりしたもの
じゃない。例えば、その、瓶に、こう、もこもこっと立体にしといて、ペン立てを作るときに、貝殻、こう、一緒にプチッとか、ビー玉とかをはめ込みつつ、
あ、瓶はもう、
あ、さ、その普通の粘土があんじゃん。
取れないの。
いや、自分で作る。そうそう、取れない。
そうなんだ、それにくっつけていくってこと？
そうそうそうそう、アーティスティックに。
あ、見たことはある。
ああ、
やったことない。
学校ってなんかやったよね。
図画工作の授業でやった。北海道やらないのかね。
やらないのか。一週間の前に固まっちゃったりとか。
え、何それ、その気温の話？
あれ、これ、ディスられてる。
違う。
北海道ディスられてる。
もう一枚ぐらいちょっと出しちゃうか。70杯の皆さん、こんにちは。あさまーで
ー
す。最近、焼き牛丼というメニューをよく メニューをよく目にするようになりましたが、ご存知ですか？
あれか。
ね、仕事で車の運転中によく看板は見かけるものの、なかなか食べる機会がなかったのですが、先日ついに食べることができました。焼き牛丼とは、激安食べ放題の焼肉店の焼肉が丼の飯の上に乗ってる感じでした。わかりやすいっちゃわかりやすいんだけどな。
わかりやすいっちゃわかりやすい。確かにね。
油がすごいので、若い人向きかなという印象ですが、安い値段で焼肉を食べた気になれるのは個人的には気に入りました。ところで最近は、女性のお一人様が問題
にはなってないですよ。話題です。
話題になっていますが、皆さんは牛丼店に一人で入ることはできますか？ラーメン屋さん、定食屋、などなど、どんなお店だったら一人で入っても大丈夫ですか？
前、やった気がしますけど、私たち二人は行けるわけがないわけですよ。
私たち二人は一人でお店に入れない
二人なんで。
例えば、本当にここ、ちょっと焼肉とかじゃなくて牛丼屋さんとかでさらっととかっていうのも、
一人では入れない。
さらっとの意味がわからない。
弁当にします。
あ、持って帰ります。
ああ。
持ち帰りでお願いします。
だいたい二人で行ったって弁当にするよね。
二人で行ったって弁当にする、
ね。でも牛丼店って今本当にすごく入りやすいですよ。 ごめんなさい、そういうそういう話になったな、私だけだったな、一人。
あの焼き牛丼はうまいよ。私はチーズ乗っけたやつ好き。
私は大丈夫
です。いや、今ね、でも、焼き牛丼、多分、私が知る限りでも3店舗ぐらいやってますよ。
そうなんだ。
どこの店でも大体やってる。
そうそうそう。元祖焼き牛丼を売っているお店と、うん、あと、牛丼一つ筋何十年のところも、
そう、だからもう吉野家も吉野家もやってるってことよ。やってんの。焼き牛丼。
ほら、私、すき家派だからさ。
すき家もでもやってるよね。
や
今のね、すき家始め。
私、焼きそば牛丼なら食べたよ。
しんちゃんとコラボのやつね。
そう。びっくりした。炭水化物、
ね。いや、でも焼きそばパンでしょ、だから。
焼きそばご飯ね。
いらないなと思ったよ。牛丼でいいやと思った。
でも、関西行ったら、お好み焼きとご飯食べなきゃダメですよ。
それは食べれますけど。うん、ね、牛丼の上に乗っける必要はないなんて、別に焼きそばあればいいけど、ね。
まあね、でも多分そこは松屋の、松屋だよね。
好きや
で。好きやで。
あれ、あ、すみません。ね、
店舗名いっぱい言ってる。わかんなくなってくる。
わかんなくなっちゃった。は、牛丼屋さんだから焼きそばだけではきっと出せなかったんでしょうね。うん、
米つけなきゃってこと。だったらさ、焼きそばの上に、その牛丼の牛乗せるとかさ、すればよくない？
逆だったんね。牛丼の上に焼きそば乗ってるよ。ね、
牛丼の上に焼きそば
乗ってんの？牛丼の上に焼きそば乗ってんの。ソース別物でソースこうかけ、お持ち帰りだからね。
あ、そうだからね。
お持ち帰りだから、ソースは別に、醤油入るみたいな、この四角いチューブのやつに、うーんってソースかけて食べる。だから、焼きそば食べたら下から、
牛丼出てくる。
牛丼出てくる。
まあ、相当なボリューミーな感じでしょうね。
すごいボリューミーでした。
小でも多分大変な方になりますね。
あ、そうなんだ。ご飯の上に焼きそば乗ってんのかと思った。
うん、うん、牛丼の上に焼きそばが乗って
る。あ、そう。
まさにそう。まさに
そう。あ、そうそう。あ、そう。うん、そうなかなかだね。
いや、なかなかヘビーで面白かったんですよ。
ね
え。ねえ、新しいもの好きだからちょっと食べて
みようかな。まあ、ちょっと気にはなって私も一回食べたんですけど、すごい量だったんで、やっぱり私も途中で、これ、夜ご飯のつもりだったけど、朝ご飯にも回そうかなと思って、半分ぐらいは、もうごめんなさいしましたけどね。
いやー、それだったら大盛りがいいわ。
もう一人思うぜ。ここまで来たら。
全部読もうという。
もう一人読もうぜ。こっち読めばいいの？
どっちでも好きな方をお読みください。どっちでも好きな方をお読みください。
ですね。
はい。
あ、私いいですか？
はい。
日崎りおさんからいただきました。
はい。
ファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
我らなるラジリスナーは、リスナー同士の交流や情報交換、情報漏洩とも言
われます。漏洩してんの？
漏洩してんの？漏洩ってことないよね。漏洩の知ってる情報だったら。
情報漏洩が盛んなんておかしくない？
盛んな。
シェアしてるんでしょ？今の言葉で言うと。
かなり特殊な環境下にあるので、行動は筒抜け状態で。
どういうことだ？
自分たちのね。
リスナーの行動が
ってこと？リスナー同士の行動がってことね。
なるほどね。
そしてそのことをラジオのネタに使うことも暗黙の了解。
いいんだ。
むしろ、いじられて喜ぶMリスナーが多いため、歓迎されたりします。最近私が入手した情報によると、漏洩ですね。
漏洩の部分ね。漏洩。
A さん、I さんが、岡崎先生のイベントに参加したとか、
あ、なるほど。
特に I さんは、某高級チョコレートを差し入れしたそうで、その効果があったのか、気を良くした岡崎さんに歓迎され、非常に5万円だったそうな。
あら、まあ、
ちょっと待って、ちょっと待って。
あれ、これ、じゃあ、注意書き的に、チクらせていただきますとですね、この、I さんが高級チョコレートを差し入れしたそうなんですが、
はい、
なんか結構多めに差し入れをしてくれたそうなんですよ。
はいはい、
それを愛さん的には、ナルラジで、もし食べていただけたらなっていう気持ちも半分ぐらい入ってたらしいんですけど、
はい、
まあ、先生は全部食べちゃったそうです。
なにそれはね、ちゃんと言っといてくれないと、その場にいるスタッフで分けるじゃない、だって。
そうです
よ。
いっぱいいたら、ね、わー、美味しいね、これ。しかも、超高級チョコレートだよ。食べろ。
いや、まあ、そうなりますよ、ね。
そりゃそうなりますよ。
それは必然です。
言っといてくれたら、一箱残してましたよ。
何箱も？おっきいの1個じゃないの？
さっきね、愛さんのね、別のメールにね、書いてあったそう。
もうね、情報漏洩、甚だしい。
これ、ね、情報漏洩と言うなら、チクリですからね。
焦るわ。
な なるほどね。それにしても、高級チョコの差し入れとは、昔岡崎さんに風水的に結婚を高める猫の置物を差し入れした自分としては偉い違いです。それもまあね。
いるよ、玄関にいるよ。これ誰からのものかわかんないけど、いただいたっていうので、うちの招き猫
ゾウさんだよ。
ゆずきさん、
ゆずきさん、返せって背中に名前。
もう、もう、そう言ってもいいから、ちょっと書いといてください。
書いて。ありがとうございます。さすが、ナルラジ博士の愛さん。もう、バルバル
だ。バルバルだ。
今後の参考にさせていただきます。ところで、皆さんは、ここに行くの長えな。長い漏洩が。ところで皆さんはお仕事から差し入れを受け取る機会が多いと思いますが、うん、今までに何か印象に残っている差し入れってありますか？
いっぱいあるよね。
いや、一番印象に残ってる差し入れは、う
ん、これ次回のテーマってなって、書いてあるけど。
あ、嘘。あ、そうなの？
でも、でもいいけどっていう感じだけど。
あ、でもいいけどなんで、
ね。あ、どうしたら
いいの？いいよ、いいよ、さあ、やりましょう。
あ、いいの？
忘れちゃうから。次回になったらそのこと忘れちゃうから。
そう、それが1ヶ月の間にもっといい差し入れもらってるかもしれない。
っていうか、これ次回のテーマなの？
違う違う違う違う違う。にできるねっていう話なんで。
そういうことなんですね。
はい。あ、まあ、一番印象に残ってる差し入れは、うん、その、高6の時にもらった。V じゃないかしらって思うんだけど。
あれは
、ね、PSP を持ってこいってやつね。あれはなかなかな差し入れだったと思う。
そうですね。うん、
なかなかないよね。
彼らならではの、うん、共同制作ですよね。
ね、びっくりした。
びっくりしたな。うん、
彼らは、本当に結束すると怖いですからね。こっちをびっくりさせることを、なんかもう命がけでやってくるから。
確かに。
怖い怖い。
差し入れっていうのかな？
あれ差し入れと共に入ってたけど。
差し入れ一応差し入れだよね。
プレゼントですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね。差し入れね。差し入れ。
差し入れ。まあ、差し入れて喜んでもらうために送るものだからね。
まあ、確かに。
まあね。
食べ物多いですよね。
結構お菓子とか。やっぱ消え物というか、変に残ってもらったがこれどうすればいいのっていうよりものよりは多分いいかな。
私でも入浴剤多いですよ。
私紅茶が多い。やっぱりだからちゃんと考えてくれてるんでしょうね。
好きなもの。
あとアロマの、そうそうそう、香りのなんかちょっとしたポプリであったりとか。
確かにこう、ああ、なるほどね。いやみんなよくまあ、いろんなものを知ってるなって思うけど。
そっか、じゃあ次回のテーマ、送るときに何を考えて送ってるか、教えてもら
う。どういうことですか？
人に何か送るときに、こういうこと気をつけてますじゃないんだけど、
贈り物。
贈り物するときに、相手によって多分ね、とか、状況によってはあれだけど、こういう、例えば、結婚する相手には、こういうものを送ったら喜ばれましたとか、例えば私の周り今、ベビーラッシュなのね。
はいはい。
で、子供、に生まれる方のお祝い物って何がいいんだろうって言った時に、うん、結構リアルに、うん、趣味があるからとかお母さんに買ってもらうからそういうのはあげちゃダメだよとか結構言われて結構物をプレゼントする時に悩んじゃうんだけど、そう、なんかこう自分の体験からもらって差し入れで本当になんかすごいこれは良かったぞみたいな
喜ばれた、
そう、例えばその結婚の時にもらってこれは良かったとか、
誕生日プレゼントで肉もらってこれは良かった、
そうそうそうそうそう
そう、
ツボをついてる自分の趣味をすごい分かってる人からもらったこれみたいなのとかっていうのどうでしょう。
ああ、なるほどね。
うんうん
じゃないですか。何を気をつけてるかとかね。
そうそうそうそうそうそう、あとお父さんお母さんも、もうあれか、父の日、母の日はもう、多分この放送が終わる頃には、父の日も終わっちゃってるけど、毎回悩むの、父の日。
ああ、何送ったらいいか。
そう。だから男性が、例えばね、もらうと嬉しいものとか、うん、男性に送った時にもらって嬉しかったものとか、女性のリスナーさんとかだったら、うん、で、圧倒的にうちのリスナーさん男性が多いから、
そうですね。
これもらったら嬉しいってやつ。
そうそうそう、
それ知りたい。
で、ね、
うん、
誕生日プレゼントの時でもいいし、
うん、
その、
父の日とか。もう定番化してますもん、うち。
そうだからね、今一つサプライズなことができないのよ、男性に対して。もらう女性の方はね、多分皆さんいろいろとこう駆使されてるのかなっていう感じがするんですけど、こっち側ちょっと 乙女心をね、あれ、うん、なんでそんな
乙女心
乙女心
乙女心どこに向けるの
女性の気遣いとして、うんうん、あ、いいものをもらいましたよっていうのがこの頃ないんで、私どうしても笑いに走っちゃうんで。
あ、そういうことね。ちょっとあの、可愛らしいものってことですね。
自分の株を上げるものってことですね。で、実際男性もこれは良かったぜっていう。
あ、なんか上げてみたらどうみたいな。
あ、なるほどね。そうそうそうそう。一般的にこういうのもらうといいって言われてますが、NG です。例えば手作り物 NG ですみたいなのとか、あ、ちょっとした、ちょっと男性陣側からの講座みたいな感じで。講座っていうのおかしいかな。
お三方に教えてあげますよってことですね。お三方に本当の男はこういうものをもらったら嬉しいんだよ、君たち間違えてるでしょっていうのを送ってこいってことね。
なるほどね。
なるほどね。
どうでしょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、ご教授をお願いいたします。
私たちが送ったら株が上がるもの。
そうそうそうそう、そうです、そうです。私たちに印象が上がるものを
女性からもらう
と教えていただきたい。
教えていただきたい。
よろしく。じゃあそれを次回の
テーマで、はい、テーマにしたいと思います。
はい、はい、
はい。ということで。
はい。お疲れ様ですか。
久しぶりにメガネが曇りました。
今日いっぱい、いっぱい読みましたよ。
どうよ。で、ね、前回少ないって。
多分いっぱい読みましたよ。
いっぱい読んだと思う。
かなり読んだと思うよ。
かなり枚数は数えてないけど。
ね、ただ、あの、扱いについてうんぬんかんぬんは、あの、一切にクレームは受け付けません。
わお
わお、
もう読む、まあ、これ聞いていただければわかると思うけど、うん、メールを読むと、うん、あの、広げません。
メールの枚数をね、そう読むと、
メールの枚数いっぱいいくと、広げません。
まあね、広がりません。
広がりません。
広がる余裕がない
です。ないです。時間的に、
ね。あと多分、私たち的に広げられるネタと広げられないネタが微妙にもうみんな分かってきたと思います。
え、そうなの？
え、でも、私たち多分どう展開すんだこいつらって思われてると思う。そっからそれ拾って、そこに行くのみたいな。
なんでそこ
に行くの？そうね。そういう意味では、あの、次回のテーマがですね。
変なとこから広がったテーマですね。
そうですね。はい、
広がった結果です。
我々というか、女性からこう送られるという、男性はこれだと嬉しいよっていうものとかの、レクチャーをぜひ。
あと自分が誰かにあげるときにここ気をつけてます
とか、ね。そうそういうのがあったらぜひ。物をズバリっていうよりも、こういう心遣いが嬉しかったですとか、そっちを聞きたい。
ああ、そういうこと？
そういうこと
なんです。なるほどね。
ものズバリでもいいですよ。
そうですね。まあ、いろいろとね、広げていただければ、まあね、今回も、うん、あの違うテーマから違うテーマに移動しちゃったんで。
たくさんお待ちしております。
お待ちしております。
そう、私たちも何か人にプレゼント、男性にするときにそれをね、ちょっとこう、食った頭の隅に入れられるようなものがあると、いいかな、うん。
株が上がるね。
そうね。
そうそう、株が上がるもの。
そう、そこだね。
株が上がるもの。
はい。ということですよね。うん、はい、さあ、じゃあ、お知らせの方は、
まあ大人の事情です。
大人の事情ですよね。
わかんねえ。
そうですね。あの、緊急に決まったら多分つぶやいてたり、ホームページというかね、ブログでアップしてたりとかいろいろすると思うので、随時チェックして、で、みんなでシェアしてもらって。
あ、なんか、兄ちゃんの本が出てるらしいっす
よ。おー、
なんと。
そうそう、情報漏洩ではなくて、シェアしてください。はい、漏洩じゃない。
はい、あ、岡田先生は？
もう私もあの、そう、大人の状態が、まあ、はっきりとしてるわけではないので、
じゃあそれもね、おいおい、
はい、含めて、はい、
チェックしていただければと思います、
はい、今日はいっぱい読んだからね、時間的にもね、
しすぎた、みんなもうまだ終わんねえのかと思ってる
まだ読むかみたいな感じだった
もん、締めよう、
はい、そうね、ツッコみたいこともいっぱいあったと思います、
はい、
来月も、次回もよろしくお願いします。
はい、
お相手は
山川ことみと
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またね。
空をかけてゆこう奇跡を